皆さんおはようございます。今年1年神様が私たち一人一人を守ってくださったこと、また導いてくださったことを感謝いたします。今年最後のディボーション TV ですけれども、聖霊様に導かれながら神様の御声をご一緒に聞いていきたいと思います。
ペテロの手紙第2、3章8節から13節。しかし愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。このようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。そのようにして神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来れば、そのために天は燃えて崩れ、天の晩鐘は焼け溶けてしまいます。しかし私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。
まず、本日の聖書の箇所を簡単にまとめてみたいと思います。神様は終わりの日を遅らせているわけではないとペテロははっきり語っています。むしろ全ての人が悔い改めるために、神様は忍耐をもってその日を延ばして遅らせておられるのです。終わりの日は確実にやってくるので、私たちは本当にそのことを目に心に留めながら、備えた生き方をしなければならないというふうにペテロは語っています。それではこの聖書箇所からどのようなことが語られているかを見ていきたいと思います。まず神様はどのようなお方であると語られているでしょうか。9節を見てみると、神様は私たちに対して忍耐深くあられるというふうに語られています。そして一人も滅びることを望んでおられないこと、そしてすべての人が悔い改めることを願って、それを忍耐して、待っておられるという、そのようなお方であると書かれています。神様の性質、神様の愛というのはこのようなものだということがはっきりとここで語られているわけです。私たちは、私たち自身もまた神様の忍耐をもらって、忍耐をいただいてこのように救われたものです。またそして神様は引き続き他の人たちに対しても同じ忍耐を持って愛して救われるのを待っておられます。では私たちはこの忍耐された同じ分だけ忍耐を持って人々を愛し、また救われることを願っているか、もう一度点検してみたいと思います。神様は第二歴代史16章9節でこのように言われています。主はその恩命をもってあまねく全地を見渡し、その心がご自身と全く一つになっている人々に御力を表してくださるのです。ではその心がご自身とご自分と全く一つになっているというは、具体的にどのような心でしょうか。もちろんこう清さもあるでしょうし、また神様の御心を行いたいと願う心もあるかもしれませんけれども、神様の本質は愛であって、また人に対する慈しみと、またこの人が救われることを願う、その大きな愛がその本質です。神様はどのような人に過去、御力を表されたかといえば、神様はアブラハムにも本当にご自身の心を知らせて、またアブラハムを通して大きく働かれました。アブラハムは 本当に滅びようとしている魂のことを惜しんで、本当にこの鳥なしの祈りを何度も何度も捧げた人です。また、モーセもイスラエルの民が何度も神様に対してひどい罪を犯す中で、モーセだけを助けて他を滅ぼしてしまおうというような神様のこう言葉を聞いても決して喜ばないで、最後まで民のために取りなして祈り続けました。このように神様はここに第2ペテロに記されている神様の忍耐をもって愛し続けるそのような人にこそ力を表してくださることがわかります。昔ですね、ある牧師先生が、自分の中に本当にこう愛がないことを心から悲しんで神様に自分が本当にこうメッセージをするときに涙を、人々を愛する涙を与えてくださいというふうに祈ったということを聞いたことがあります。そうすると、本当にこのメッセージをするたびに、人々に対する愛が流れて、本当に涙が止まらなくなってしまって、本当にもう大丈夫なので止めてくださいというふうに祈ったというふうに、言われていたのを覚えているんですけれども、私たちも同じではないでしょうか。私たちの中には、本当に周りの人々を愛したい、また救いのために祈りたいと願っていても、そこまでの愛が自分の中にないことを感じて、限界を感じているかもしれません。自分の中に神様のような忍耐深さがなくて、葛藤を覚えているかもしれません。私たちには本当に神様の愛が自分自身にはないということが、はっきりとわかります。しかし、神様にこの愛を求めて祈るならば、そして神様と全く一つ心、同じ心になって、本当にこの周りの人たちのために、目の前の、救われてほしい、その魂のために、取りなす愛と、また涙を与えてくださいと祈るならば、神様はその愛を与えてくださるお方です。来年は本当に私たち、この神様の愛をもって、また神様の愛と忍耐と、そして神様の涙をもって取りなして祈る、その心を与えてくださいと願って、この一年を終わり、締めくくり、また新しい一年を始めていきたいと思います。また、続けて12節と13節を見ると、私たち自身の進展進知に対する態度、が書かれています。12節にはこのように書かれています。そのようにして神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。逆に言えば、私たちがこの新しい天と地を心から待ち望むならば、その来る日を早めることができるということになります。私たちは一体どれほど主の日を、神様が再臨される時を待ち望んでいるでしょうか。心からそれをすぐ来てほしいと願っているでしょうか。私がまだ小さい頃、まだ小中学生の頃ですね、本当に、再臨が来たんじゃないかと恐れたことがあります。いつもは家にいて、またどこに行くかは前もって言ってくれる両親がですね、その日家、学校から帰ってきたらいなかったんですね。そして書き置きもなくて、どこにいたのか全くわからない、その時に、もしかして両親は手に挙げられてしまったんじゃないか、そして私は残されてしまったんじゃないかと思ったら、本当に怖くなりました。そして本当にいつイエス様が来られても、またいつ私たちが手に挙げられても、私も一緒にそこに挙げられるだろうかということを、もう一度再確認したのを覚えているんですけれども、私たちは本当にいつ主が来てもいいように、またいつ天に上げられてもその準備ができていますと言えるように、毎日毎日の生き方を変えてみていきたいと思います。そしてそれを恐ろしい日としてではなくて、期待と喜びに満ちて、ああ私はいつ上げられるんだろうかと心から願いながら、期待しながら待ち望む、そのような信仰生活をもう一度新しく始めていきたいと思います。今年一年が終わって、新しい年が始まりますけれども、私たち来年の生き方が、 本当に新天新地を日々待ち望んで、いつ主が来られてもいいように備えていく日としたいと思います。また、そのような、いつ来られても、本当にすべての人に、神様のことを伝えたなと思うような、そのような、周りの人が救われてほしいという心からの願いを持って、周りの人に神様の愛を伝える、そのような生き方をすることができるように願って、一年を始めていきたいと思います。皆様の人生が、新しい一年が、一人一人、お一人お一人、神様の祝福に満ちて、また、神様のビジョンをいただいて、力強く歩む年となりますように、お祈りいたします。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に、主よ共にいてください。主を知らない民に、主よ恵みをください。変わらない愛の。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。